おはようございます。心理学者の仁平です。本日も心理学の最新論文を紹介していきたいと思います。今日はまた子供の話をしたいと思います。子供というか乳児の話です。ここ2ヶ月3ヶ月ぐらいは結構子供の研究も多く紹介していて、そういうのに興味のある人も多そうだなというふうにも思うので、一緒にね勉強していけたら嬉しいなと思っています。今日はストレスの話で、乳児のストレスとあと母親のストレスが関係してるのかっていう話ですね。昨日の論文紹介でワーカホリックの伝説の話をしました。上司と同僚の働きすぎ、ワーカホリックの度合いが自分のワーカホリック度合いと関連するかっていう研究ですね。で、それなんか伝染って言ったりしますよね。ワーカホリックの伝染を初めて聞いたんですけど、感情伝染とか情動伝染とかよく心理学、特に感情の分野ではよく言われたりしますが、あと共感の伝染とかもそうかな。で、その中でストレスの伝染ですよ、今回は。母親のストレスと乳児のストレスで、乳児のストレスが上がれば母親のストレスも上がるっていうのはなんとなく分かるかもしれないですけど、今回は母親の方をコントロールするというか実験操作をするということをやっていて、どういう結果が得られたかということを一緒に見ていきたいなと思います。お知らせしようかな。明日生配信したいと思います。日本時間は15時かな、3時になると思います。チェックアウト前にキプラスでね撮りたいと思ってますので、ぜひお集まりいただけると嬉しいです。近況報告とか雑談をいっぱいしたいと思います。よろしくお願いします。もう予約してあります。ボイシーの方で生配信します。お願いします。研究いきましょう。91人の母親と乳児で、乳児が8週目2ヶ月ぐらいですかねの、子供2人で参加するということのようです。で、母親の方に実験操作をするって言ったんですけど、半分の人たちには、ストレスを与える実験操作をします。でも半分はコントロール、何もしないは言い過ぎですね。ストレスを与えないっていう、操作をするっていう風なことをします。どういうことかというと、ストレス群には夢の仕事についてのスピーチを行ってもらう、あとは暗算をしてもらうっていう感じですね。それでコントロール、何もしない、ストレスを与えない人たちについては布の感触を評価する課題をやってもらったそうです。これ多分何でも大丈夫、何でもって言うとね言い過ぎですね。これ結構研究者の腕の見せ所でもあるので、このコントロールを何を設定するかっていうのは、ひとまず、特にこう何もストレスは与えない群っていう感じですね。で、比べています。その前後で母親の否定的感情について報告をしてもらったりとか、あとはコルチゾールですね、母親のコルチゾール、唾液からコルチゾールっていう、ストレスの指標みたいな言われたりするんですけど、これを取る。で、乳児からも取る。8ヶ月じゃない、いや8週間のね、子供は言葉で返答とかできないので、このコルチゾールを1個ストレスの指標にするということです。で、その他にも母親のケア行動というのも今回大事な変数として使われていて、13分間母親と子供がこう相互作用する、遊んだりとかこう戯れるところを取って、そこのケア行動、母親のケア行動について得点化することもしています。これはね、動画を研究者とか、その協力者が見て、どういう仕様だったかというと、感受性とか協調性、肯定的な情緒表出、否定的な情緒表出みたいな風に分けるで得点化する。例えば感受性の観点で言うと、乳児のニーズやサインにタイムリーかつ適切に応答できるかっていうので、感受性が低いと1点、非常に感受性が高いと9点みたいな感じで、ビデオを見て他者が評価をするって、点数化するってことをしてます。これも面白いですよね。 だからスピード感と、まあ、協調性っていうのはなんか乳児の自発的行動を妨げないぐらいで、だけどこう協力的に行動できるかみたいな、難しい。干渉しすぎると1点みたいですね。非常に干渉的1点、非常に協調的9点みたいな感じです。でこれらを得点化するということです。あとは何かあったかな、これぐらいだったかな、取られたのは。ちょっと待ってくださいね。あと乳児の泣きも取ってますね。子供がどれぐらい泣いたかっていうのも、得点化していると。まあストレスの一指標になりえますよね。いっぱい泣いてたらストレス溜まってるのかなっていう感じになるので、これらを分析してストレスの伝染が起こってるかどうかということを、結果見ていきたいと思います。まずは一番知りたかったところで言うと、母親のストレス操作、ストレス課題に参加した母親が乳児のストレスにつながっているかどうかっていうことで言うと、残念ながらこれは仮説は支持されなかったということです。母親のストレス操作というのは乳児のストレス反応、コルチゾールとかあとは泣きですねに影響を与えなかった。母親がこうスピーチ課題ですよね。結構ストレス溜まりそうですよね。確かにね、夢を話してくださいとかって知らない人の前で、そういうのがあったとしても特にその乳児のコルチゾールが上がるってことはなかったということです。ケア行動の質についても特にストレス操作によって変化しなかったということです。ストレスを与えられたからといって別にケア行動が少なくなるとか感受性が下がるとかね、そういうことはなかったということです。一方で副次的な発見っていうこの研究者たちも呼んでるんですけど、そのストレス課題じゃない方の2つですね、ケア行動とあとはストレス反応、乳児のストレス反応っていうことの関連は見られたそうです。高いケア行動の質っていうのは乳児の泣きとコルチゾール、帰り際の最後のコルチゾールの低下をもたらしたということです。まあこれは当たり前っちゃ当たり前ですかね。はい。ケア行動で言うと、だからさっきの話で言うと感受性高く子供に反応できていたかとか、協調的に動けてたかとか、ポジティブな表情とか喜びとかをね、こう表出して子供と共有してたかみたいな、そういうケア行動があると乳児のストレス反応は下がるということです。当たり前かもしれませんね、これはね。残念ながらこう今回はストレス反応っていうね、一番見たかったところの結果は、支持されなかったですけど、でもまあそれはそれで一個重要な結果ですよね。あとはケア行動っていう、なかなかねこのビデオで点数つけてとか、まああれか、まず8週目の子供と母親のデータを集めるだけでもめちゃくちゃ大変だと思うので、すごく貴重な研究結果だなと思って紹介をしていました。まあ、母親のストレスは少ないに越したことないと思うので父親として頑張っていきたいなと思います。また最後自分の話で締めくくりそうになってますが、はい、ぜひ参考にしてください。最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日もいい一日にしていきましょう。ジンペイでした。心を込めて。